須田由美子の気ままにコール&レスポンス。こんばんは。気ままにコール&レスポンス、パーソナリティの須田ちこと須田由美子です。なんともう12月に突入しましたね。早いもので師走です。もう1年何してたんだろうなみたいな感じで12月入っちゃったんですけどね。皆さんいかがでしょうかね。秋頃からですね、今年前半期分の時間を埋めるようにダダダーっと忙しくなりまして、最近まで体のね方にちょっと不調があって、体のなんか肩こりっていうのかな、首肩の悩みでちょっと悩まされた日々を過ごしたんですね。今は、痛みが緩和してきましたが、やっぱり健康は大事だなとね、つくづく思う今日この頃です。周りの人もですね、なんか同じような首肩の痛みを感じる人がいて、これ寒さから来てるのかなとかね、今年いろいろねマスクしたりとか、振動もあるし、そういうのが影響して、そういうなんていうのか、痛みがね感じられるようになっちゃったのかなみたいな感じです。皆様はいかがですか。この番組は音楽における声かけ、コール&レスポンスのように、心の架け橋で結ばれる、つながれるような番組、そしてふふっと笑みがこぼれて思わず吹き出してしまいそうな、そんな楽しくて元気な気分になる番組を目指しています。日曜日は1週間の始まりですから、また明日から頑張ろうみたいな感じになってもらえたら嬉しいです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、私のねラジオもこれで3回目になりました。まだ慣れないみたいな感じがあってまあでもお友達友人からは、なんかうまくね、やってるねとか、聞きやすい声だねとかね、なんかスラッチの声が結構、癒されるみたいなね、お話をいただいてますけど、だんだんそういう声を聞いてると自己肯定感が高まるような感じがしてよし次も頑張るぞみたいなね、気持ちになるんですけど、皆さんね、聞いていただいてありがとうございます。はい、本日の内容なんですけれども、私のね、スダッチ自身の、経験談、今日はお話ししようと思うんです。なんと今日はねゲストさんがいらっしゃらなくて、一人語りなんですね。一人で喋るってどうなんだろうみたいなところもあるんですけど、普段はおしゃべりなんですね。喋る仕事をやってるわけですけれども、またね、仕事では講師っていうね立場でお話をして皆さんにね、伝えるっていうことをね、とても、大事にして、そんな、お仕事をしてるんですけれども、言葉っていうことがねとても大事だなってつくづく最近思うわけですよ。で今日はね、言葉の力にまつわるちょっとお話をしたいと思います。11時までの30分間気楽な感じでゆったりした気分になってお話にお付き合いください。 はい、ではちょっとね、私のことお恥ずかしいんですけども、お話します。私ってね、普段は NLP のトレーナーをしてるんですね。キャリアアップ専門スクールのヒューマンアカデミーというところで、首都圏中心に実践心理学の NLP、NLP コーチングみたいなものをですね、心理系の講師として活動してるんです。初めからね、このような心理カウンセラーに関わる仕事をしようと思ってはいなくて、ほぼ人と関わるような、接客業だったり、そうですね、営業みたいなお仕事中心だったんです。で、なんて言うんだろう、すごいんですよね、私の、今までの仕事の経歴。よく考えて、この前書き出してみたんですけど、高校生のバイトを入れると30箇所ぐらいはいろいろ仕事やってきたんですね。百貨店とか書店の卸の業務とか、あと学習塾、スイミングスクールの受付、読者レポーター、マーケティングのお仕事、出版会社の、模擬試験の採点、あと統計局の国税調査員、コンビニとかスーパーマーケット、衣料品販売、ファミレス、ファストフード、カフェ、イベント要員、パン工場、日雇いみたいなパン工場のお仕事ですね。あ、電話オペレーター、あとエレクトンのインストラクター、ベビーシッター、繁忙期のギフト要員、あとウェブ管理、あと健康診断のバイト、入試の試験官みたいなね、まだちょっと数えればあるんですけども、これ言ってたらもう時間終わっちゃいますから、ここまでにしますが、これらのお仕事の中で、人との関わり方、コミュニケーションの方法をなんか習得できた気がするんですね。だから特にその心理学で何かを学んで、コミュニケーションを上達させたとか、知識ね、そういったものでそれを参考に何かしたっていうわけじゃなくて、生のその人間との関わりの中で、こうするとうまくいくのかな、こうするとうまくいかないんだなって、こうするとこう思われちゃうんだな、こうすると、すごくよく思われるんだなとかね、いろんなその人の表情を見てですね、そういうのを学んできたんじゃないかなって思います。結果的にね、その人の心に触れて、そういうのを獲得して、今の仕事に生かしているのかななんて思ったりします。そういうことを、リソースっていうんですよね。リソースっていうのは、自分の経験、力になるもの、いろいろ表現はあるんですけども、すべて無駄がないっていうこと。経験には学びと、教訓、悲しいことも辛いこともあると思うんだけれども、結局はその人が未来につなぐための一つの大きな力になるんですよね。皆さんもそのリソースっていうのをちょっと考えてみてください。いいことも悪いことも結局は自分で判断しちゃって、プラスかマイナスか、ネガティブかポジティブか当てはめてるようなもんなんですよね。全部自分が達成してきたことなんです。自分の力で自分が精一杯頑張って向き合った結果、得られた実は力なんですね。それをね、実に大事に、これからね、皆さん未来に向けてそれを活用してみてください。そういうふうにしてですね、年長者からまた同年代とも話ができて、私ね、あんまり学校で友達がいる風ではなかったんですよね。だからそういうところで知り合った人たちからの、話、その人たちの生き様とか、そういう話を聞いて、なんか人間っていいなって、友達を作んなきゃいけないっていうことではなくて、私の周りの関わる人たちのね、そういう影響っていうか、そういうお話を聞いてなんか糧にして、それで 自分をなんていうのかな、まあ自分を、うん、そうですね自分を、まあ、育ててきたんじゃないかななんて思います、はい、ではここで一回ジングルをお願いします。
夢のため。
私が大好きな言葉は今はこの言葉なんですけど、人は変われる。で最近ですね、ある、方の言葉に、人はいつでも変われるっていう風な、メッセージがあったんですね。で、あ、いつでもって言葉が入るだけで、なんていいんだろうと思ったんです。人は変われるより、人はいつでも変われる、良くないですか？なんかね、感動しちゃったんですね。で、私は人の言葉にとても恵まれてて、で、そうですね、これを今ちょっと皆さんにねご紹介をしたいと思って、ある言葉との出会いっていうように、ちょっとまとめてみたんですね。で、まあ、小学校の時から、まあ、活発な子な割にはなんか不器用で、なんかこういつも兄から比較されるようなね、まあ、兄はとても頭のいい人で、でなんかいつもその比較において、自分はなんでこんなに怒らなきゃいけないのかなとか、なんか自分がなんでこんなできないのかなってね、いや、できてないわけじゃないんですよね、それがね。でもそう思っちゃう。そういう時に、1年生から4年生までずっと担任が一緒だったんですけど、その東先生という人にね、なんか算数の時間の時にちょっとこうできた問題があって、クラスの子誰もできなかったんですよ。で私が、その答えを黒板に書いた時に、なんか知らないんですけど、まあ皆さんの前に立たされてですね、肩をポーンとこう抱いてくださって、もうゆみちゃんはやればできるみたいな、この子はねやればできる子なんですよみたいなね言葉があったんですよ。私こんなこと初めて言われたもんですから、やればできるってなんだろうってちょっと思ったんですけど、あ、そっか、なんか私は自分が気がついてない何か力を持ってるんだなと、そんなことを気づいたんですね。そのやればできるは今では私の信念のようなものになっていて、もうこれを信じてね、まあたくさん頑張って、自分が目指すところを、やってきたわけですよ。まあやらなかったらできないわけなんだけど、自分がね行動すればちゃんとその力が発揮できてできるよってことなんですよね。でもう一人の先生がいましてね、これ中学校の時に、エレクトーンの先生なんですけども、私幼稚園の時からずっとヤマハ音楽教室に通ってて、エレクトーンは好きだったんですよ。でそこで中学校の時に将来自分何になろうかなみたいな話になって、エレクトーンの時間はおしゃべりの時間でもあったんですよ、先生とね、あと他のグループレッスンだったんでお友達もいたんですけども、将来何になるかって話になった時に、エレクトーンの先生になりたいなみたいな話をしたんですよ。そしたらね、その永井先生ってここがすごいんだけど、もうね、エレクトーンが うまければいいってもんではなくて、もっと大事なことがあるんだって言うんですよ。え、なんだろうと思ってて、いや先生になるんだからエレクトーン上手じゃなきゃダメでしょうと、あとグレードもね、上級グレードを目指さないとその仕事は与えられないんじゃないかなって思ってたんですよね。そしたらね、先生が、ゆみこちゃん、こうですね、エレクトーン先生でも何でもいいんだけど、先生って教養が大事なのよって言うんですよ。教養って何みたいな、ね、中学生の時に教養って言葉を聞いて、なんか閃光が走るっていうか、すごくびっくりしたんですね。教養で先生を見てると、いつもなんていうのかな、TPO にあったお洋服を着ていて、いつも決まってるんですよ。上下のそのコーディネートとかバッグとか靴とかで毎回違う。で、ああなるほど、この色にはこのスカートなんだとかね。あ、で髪型、あ、こういう風な髪型をすると品がいいんだなとかね。で、あと言葉の使い方、あ、そっか、こういうエレクトーンの先生はこういう言葉の使い方、そして所作、綺麗なんですよ。まあ背筋がピーンと通ってて、お話もうまいし、いろんなこと知ってる。社会情勢みたいなところとか、こっちは中学生だからね、さほどそういった情報はないんだけど、先生が教えてくれるんですよね。で、クリスマスになるとお茶会がある。それも特別に近所の、三軒茶屋に住んでたんですけど、実家が。それで三軒茶屋に喫茶店があるんですよ。ちょっとおしゃれなね、フランス料理的な。で、そこで予約をしていただいて、まあ、中学生ですからそんな高いものはね、食べることはできないので、ケーキとね、紅茶、このセットをね、食べたんです。で、プレゼント交換。このね、衝撃的な時間、中学生ね、もう今から10年以上前ですか、あ、すいません、間違えました、40年以上前ですからね。え、その昭和の時代でしょ、まあなんてこういう時間って豊かなんだなと思いました。教養っていう言葉がとっても大事なんだなっていうのをね、今でも感じます。それでですね、もう一つの言葉が私の、まあ、生き様というか人生を変えてくれた言葉なんですけども、小原国吉先生って言ってね、学園の創始者なんですけども、人生の最も苦しい、嫌な、辛い、そんな場面を真っ先に微笑みを持って担当せよ。もうこの言葉はね、私の命の言葉なんです。この言葉に出会って、なんか自分の使命感みたいなのがね、出てきたんですね。それにその微笑みを持って嫌な時も向き合うっていうね、この精神、この精神はなんか私にとっても、まあ自分にすごくヒットするんですね。でもすごいことなんじゃないかなって思います。微笑みを持って担当する、何でもそうなんですよね。 NLP でもお伝えしてるんですけどね、どこかが変わるとどこかが変わるみたいなね、どこかがね、変わる、まあ笑顔で過ごすということで、まあ気持ちも和らぐ、自分の思い描いている、まあイメージ、まあ、将来像でも何でもいいですよ。もうね、とても明るくてね、ハッピーな、まあ、映画のように、そのストーリーを描くだけでね、なんとなくこう気分が 変わるんですよね。人ってね、意外とシンプルにできてるんです。想像の世界と現実の世界って区別できないんですよ。この脳の勘違いっていうのがね、実は人を幸せにさせてくれるポイントだったりするんですね。なので、なんか辛い時とか、まあ苦しい時、嫌だなと思った時とか、まあなんで私またこんなところで損しちゃうのかしらみたいなね、時にね、微笑みを持つ、まあ演じるだけでいいんですよ。笑顔にしてみる。ちょっとね、上を見るだけで実は人間って口角が上がるようになってるんです。ちょっとやってみてみてくださいね。上を向くだけでね、口角が上がるって、これすごくないですか。人の体ってよくできてるんですよね。だから上を向いて歩こうとか、前を向こうとか、そうするとね、おのずと顎が上がる、うん、光がね、眩しく感じる、そういうようなね、効果があるんです。この国吉先生の言葉っていうのは、私自身すごく今も大きくて、この言葉は学校のね、実はあのモットーでもあるんですけど、この言葉をみんな知っていて、その学生さんたちっていうのはこの言葉を胸に社会に出て、やっぱ社会貢献してたりとか、人のために役立ってる方たくさんいるんです。なので、こんないい言葉はここだけにしたらもったいないので、皆さんに今日はお伝えしますね。人生の最も苦しい、嫌な、辛い、そんな場面を真っ先に微笑みを持って担当せよ。いや、いい言葉ですね。ぜひ皆さんも素敵な言葉、大事な方からいただいた言葉、そういった言葉があれば、もう一回ね、言葉の棚卸しにして、自分の胸にね、刻んで、自分のビリーフとしてね、抱えながら、ぜひ人生を歩んでください。では、ここで曲の紹介をさせていただきます。ラスカさんのサンキューフォー、では聴いてください。
応援貢献夢の種夢の種。
はい、言葉の力、皆さんいかがでしたか？言葉ってやっぱり大事ですよね。こうやって一人のね、人間の人生が変わるわけですから、やっぱその言葉の、まあよく魔法って言いますけどね、本当にそうだと思います。言葉が人を作る。私も言葉によって励まされて、私が作られた気がします。その人にね、会ってその言葉をいただいたから、なんか今の私がいるのかなって思うんですね。なんかその言葉って言霊ってよくね聞きますけれども、やっぱりその魔力っていうかな、感じますよね。ぜひ皆さんもね、身近な方に声をかけるとき、少しその言葉っていうものをね、まあ意識してもいいと思うんですね。そして皆さんが何か困った時とか、ちょっと何かアクシデントあって、悩んじゃったり、いろいろあった時にかけてくれる言葉、そういったものをね、今までにもあったと思うんですけども、もう一回フィードバックしてみて、何か感じられるといいと思います。さあ、もうおしまいのお時間になりました。いかがでしたでしょうかね。ちょっと私も心が温まってきましたのでジーンと来てますけれども、はい、また、来週ね、お会いできたらと思います。楽しいお話をね、皆さんとしていきましょう。ではすだっちでした。ありがとうございました。